詩編の12編。いつものように私が奇数節を読みしますので、皆さんは声を合わせて偶数節をお読みください。詩編の12編。指揮者のために、八弦の縦ごとに合わせて、ダビデの賛歌。主よ、お救いください。生徒は後を絶ち、誠実な人は人の子らの中から消え去りました。主がへつらいの唇と傲慢の舌とをことごとく断ち切ってくださいますように。
彼らはこう言うのです。我らはこの舌で明かすことができる。我らの唇は我らのものだ。誰が我らを支配者なのか。
主は仰せられる。悩む人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから、今私は立ち上がる。私は彼をその求める救いに入れよう。
主の御言葉は、なじり気のないことだ。土の上で七回も試されて、準備がされた日。
あなたが、主よ、彼らをお守りになります。あなたはこの時代から常しえまでも彼らを保たれます。
人の子の間で、卑しいことが暴れられている。
これもダビデの賛歌ですが、ダビデの祈りと神に対するその感謝が一緒になっているものですね。で、その自分の周りに正しいものがいないって。で、神に従おうとすると、敵が声を上げてきて、我らはこの舌で勝つことができるって。我らの唇は我らのものだって。誰が我らの支配者なのか。神なんかいないって。私を治めるものは誰もいないって。私は自分の好きなことを好き勝手やるんだって。でも私たちはイエス・キリストを信じて、また神を信じて、そしてその神にイエス・キリストに従おうとするわけですよ。そういう時に、衝突します。神に従わない人たちは、自分の肉に従ってるわけだから、自分の好きなようにするわけです。で、一方、神に従おうとすると、互いに愛し合いなさいとかって言われるんですよ。許し合いなさいって。忍耐して、親切し合いなさいって。でも肉で生きてる人たちは嫌だって言うんですよ。自分の嫌いなやつは嫌いだし、自分の好きなやつは好きだって。で、善悪も自分で決めるって。それをその口で言ってくるわけです。そのへつらいの舌と唇で。で、そういう時に私たちが何に、また誰に頼るかですよ。言いまかされそうになる時に、こちらも口で言いまかしてやるっていう風になると、平行線をたどるし、心の中に自分のその相手に対する苦い思いとか、その相手に対して面白くない思いが心を支配し始めるんですよ。なんでこいつ聞かないんだろうって。なんでこの人は愚かなんだろうって。でも五節にあるように、主は仰せられるって。悩む人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから、今私は立ち上がる。私は彼をその求める救いに入れよう。誰が立ち上がるんですか？誰が戦うんですか？神ですよ。私がなんかその神の代行をして、代行神。そして、その神の代わりに、こいつをやっつけてやろうということにはならないんですよ。ほとんどの場合。神がその人を対処してくれるんですよ。だから対処するのは神です。私じゃないんですよ。私はその相手がなんやかんや言ってくる中で、神に従ってこの人を愛することや許すことや、この親切にすること、忍耐することを神に求めるんですよ。この人を言いまかす言葉や、この人を言いまかす態度や、この人を言いまかす力を神が与えるんじゃないんですよ。その中で神に信頼して、自分はその静かに黙りながら、神の助けを待つという、その忍耐を学ばされるんですよ。対処されるのが神であれば、自分は何もしないんですよ、そこで。じゃあ、言われてそのまんまなのかって、言われっぱなしなのかって、そんなことないですよ。だって神が対処されるわけだから。でもそこに信頼できないから、神に。なんか言いたくなるんですよ。なんかやりたくなるんですよ。神は私たちに忍耐することを願っておられることってありますよ。そういう時ってあります。その時に私たちがどう 忍耐するのか、それとも自分のもう待てなくなって自分でわーって言っちゃうのか。それで大きな違いが出てきます。でも6節にあるみたいに、主の御言葉は混じり気のない言葉だって。神は嘘つかないんですよ。その言葉、その約束を変えないんですよ。今からも、とこしえまでも。永遠に。その神の確かな約束のゆえに、神は私たちを守ってくださるんですよ。私たちというのはどういう人たちかというと、悩むもので、また貧しいものなんですよ。踏みにじられるもので、また嘆くものなんですよ。自分の力で、その、肉で攻めてくる相手に、上がらったとしても、どこまで行ってもその踏みにじられた感がしないし、また嘆かないんですよ。自分に力がないということを認めないと、神に助けを求めないんですよ。何とかして言いまかそうって、何とかしてなんかその力でねじ伏せようってすればするほど、神に嘆かなくなるんですよ。神に助けてっていうふうにもし祈ったとしても、この人を言いまかせるように、この人の上になるような力を与えてくださいって言って、その見当違いな祈りをするんですよ。どんなその苦しい中にあっても、神が助けてくださるって、私が自分を助けるんじゃないって、そこに踏みとどまれますように。それも神に対する信仰なんですよ。神を信頼するから、悩んでいても、自分がその霊に貧しくても、また神が、その、自分に対して忍耐しないといけないこともたくさんありますよ。私は貧しすぎて、霊に。神に従っていくという力に貧しすぎて、嘆くことってありません？愛せなくて、許せなくて、忍耐できなくて。また神に対して応答して祈ったり、またその、聖書を読んだり、毎日のその生活の中で神に従ったりするってことが弱かったりしませんか？でもそういうその貧しいものは幸いだって、イエス・キリストもおっしゃいましたよ。天の御国はその人のものだからって。嘆くからですよ。嘆くから神は助けてくださるんです。自分のやりたいことができないから悩んでいて、自分のやりたいことを自分の思う通りにならないから、その貧しいっていうものではないですよ。神がなさりたいこと、神が私にしてほしいと願っておられることができなくて悩んでて、それが、それを、その神に従っていく力がないということを、その貧しさを覚える人ですよ。間違わないように言っておくと。でもそのようなものは幸いだって。神の御国はその人のものだし、七節にあるみたいに、神がそのような人たちを守る方だって。この時代から、今からダビデだから、3000年前から、とこしえまでもって、今も含まってますよ。そして永遠の世界にまで含まってますよ。彼らを保たれるって。神の願いに従って、そのやろうとするときに悩んだり、そして悩んで踏みにじられたり、自分の心の貧しさ、自分のその霊の貧しさを嘆いている人たちは、神がとこしえまでも保つって。そして彼をその求める救いに入れようって。八節に最後、あるみたいに。この地上が続く限りは、私たちその心の収まるところはないんですよ。今日もなんか全部リンクしてるから、どこまで話していいか分からなくなってくるんですけど、今日の、メッセージの中でも話します。第1サムエル24章でも学びますけど、収まるところってないんですよ。私たちの心の収まるところ、この地上では、ああよかった、もう終わりっていうのがないんですよ。ダンっていうのがないんですよ。もう全部終わるのは次の世界ですよ。自分の肉も攻めてこないし、また周りの人たちも、やんややんや言ってこないし。本当の意味での私たちの深いところのその平安は、次の永遠の世界ですよ。だから、なんか嬉しいんですよ。喜ばしいんですよ。こんなのに、その、囚われないというか、自分の貧しさとか、相手のなんかその悪とかによって、その、もう自分は何にも左右されないんですよ。100% 神に向かって生きていけるんですよ。そういう世界は、もう、早く来てほしいですよ。でも今来るとね、私たちの周りの人たち、そこに一緒に行けない人たちもたくさん出てしまうから。神が、その、恵みによって、決めておられるその日まで、私たちはその、このイエス・キリストの福音を述べ伝えていきたいですよ。そして一人でも多くの人たちが、そのことを待ち望んで、そしてその人たちと共に、その、全く平安というか、完全なその平安の中、に過ごしていきたいですよ。では、第一サムエルを一緒に学びましょう。